私のために十字架にかかり三日目に迎えられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、嬉しいことが一つありますね。それどうしてかというとですね、白馬キャンプに水曜日からあったので、火曜日から夕方からですね、6時半今回は出発いたしました。いつもは9時ぐらいなんですが、ヤングの賛美大会があるので、まあ、11時ぐらいには着きたいということで6時半になったんですね。いつも9時ぐらいに出発して向こうにお昼ぐらいに着くと1時ぐらいに着いたんですけれども、それで6時半になったんですけれども、その火曜日の日ですね、そのバスに乗る前に朝ですね、ある方の病院に行ってご訪問いたしました。でそしてそこでですね、エス様の話をしましたらですね、実に素直な方で、この私よりも全然年上の方なんですけれども、素直な方でイエス様を信じられたんですね。で、そこでイエス様はっきりイエス様を受け入れて信じられたんですね。そしたらですね、そこにですね、その方を紹介してくださった人がいたんですね。その人はいきなりですね、洗礼を受けますかとか言い出してですね、いきなりですね、受けますって言うんですよね。それで、じゃあ今度日曜日行きましょうってことになって、で今日から3回来られて8月15日に洗礼を受けることが決まったんですね。ご紹介いたします。港屋照夫さんですね。前に座っていらっしゃいます。はい、感謝します。今日病院から外出、あ、いいです、ありがとうございます。外出許可を持ってきてくださってますので、ちょっとあんまり長いと申し訳ないんですけど、うちの礼拝長いのですいませんねで来られたんですね。本当に嬉しく思います。で実は毎週今救いが起こってて、先週は白馬に行ってしまうので、まあ、白馬で誰か救いに導けばいいかと思ってたんですけど、火曜日の日白馬に行く前に病院に行っていきなり救われたんですね。だからこれでずっと4月ぐらいから毎週救いが起こり続けてるんですね。途切れておりません。で本当に神様はなんか技をしておられるなということを今思います。でぜひ皆さんですね、後で声をかけて、新しい神の家族になる方なので声をかけていただきたいと思います。さてそれではですね、簡単に聖書からお話をしていきたいと思っております。時間がもうありませんのであまり、ですね、ヨハネの福音書黙示録の21章のところですけれども、5節のところに私はすべてを新しくするという言葉があります。でこれは黙示録ですので、大観覧が終わって、7年の観覧祭が終わって、そしてその後新しいエルサレムが降りてきて、そして新天新地が始まります。そこで私は全てを新しくすると、キリストが再臨されてことは成就したということを意味しますので、それが本来のこの聖書の意味です。いいですか、これは間違いないください。 でも今日はこの御言葉を通して、もちろんこれはそういう意味なんですけれども、神様が今回その昨日ちょうどこの御言葉を通して語られましたので、神様はこの群れ全体に新しいことを始められますが、同時に神の住む長崎教会にも新しいことを始めていかれるということを覚えてください。実際的にはですね、今借りています街道は9月14日に出なきゃいけません。必ず。だからあと、1ヶ月半でもう新しい街道に必ず引っ越さなければいけませんので、皆さんぜひなんかいい場所があったら教えてください。もうね、9月14日には完全退去する予定になっていますので、それまで新しい場所を見つけて引っ越さないといけないんですね。いずれにしてもそういう状況であります、ね、だから具体的にも実際的にも新しくなるんですけれども、それとともに神様はこの群れ全体に、そして教会に新しくなるということを言われていますが、それ同時にいつも言いますね、教会というのは私たち一人一人ですので、パトモスチームが帰ってきて、そして白馬が来て、この本当に神様は全てを新しくしようと今しておられると思うんですね。で私の人生には時っていうのがあるのです。どういうことかと言いますと、全く何も変わらない時ってあるんです、ね、最近私モーセが気に入っておりまして、モーセの話をよくするんですけども、モーセで言えば荒野の40年間は聖書に全然書かれてませんけど、あれはずっと荒野にいた時ですね。あの時はもうおそらく同じような毎日を繰り返したとやりましょう。でも神様にモーセと呼び出されて、80歳になってからイサヤのために聞いた時からモーセの人生は一変するわけです。そこから聖書にいっぱい書かれてあるんですね。で聖書の記事を見てると、聖書の器たちというのはある期間は何も変わらなくて、あるところから大きく変化するわけですね。取ってあるんですね。どんなに頑張っても、どんなに何とかしようとこうもがいても何も変わらない時、どんなに自分で頑張っても何も動かない時、でも逆に神の手が動き始めてこうどんどん動き出す時ってあるんですね。時があるわけですね。で神様はね、今その時だってことを言ってらっしゃると思うんですね。新しくなる時なんですね。で新しくなる時っていうのにですね、いくつかのポイントがありまして、一つはこれはもう今日はいいと思いますけれども、まずイエス・キリストを信じることですね。これはもう今日の方は皆さんね、もうイエス様を信じていらっしゃいますからいいと思うんですけど、キリストを信じる時は私たちは全く新しくなります。まずこれが一つ目の一番大きな時ですね。新しくなる時です、ね、でキリストを信じて歩み出すと新しく始まるんですけれども、 この神様が新しいことをなさるときにすごく大事なポイントがありましてですね、実はですね、2つ目のポイントは、それはですね、私たちが神様に自分自身を捧げたとき、明け渡したときに神様の新しい働きが私の人生に始まってくるんですね。私たちが自分の人生を自分で握っていたり、私が自分の人生を自分がこう支配している場合ですね、どうなるかというとですね、神様が新しいことをしたくてもできなくなるんですね。で、今日二つ目のお話したいのは、ぜひね、今日皆さんですね、神様に人生を明け渡していただきたいんです。神様の手の中に。で、その時神様が私に稽古しておられることからが具体的に現れてくるんですね。で、明け渡すというとね、献身ですね、具体的に言えば、献身すると牧師や伝道師になることがあったら、そういうことではありません。もちろん献身して牧師や伝道師になる人はいらっしゃるでしょう、まあ、たまにね、献身しないで牧師や伝道者になる人はいますけど、これはいたんだけどね日本ではあまりないですけど、ね、キリスト教国では結構あったりするわけですね。でも献身して人生を神に捧げた、例えば八百屋さんがいるし、お医者さんがいるし、神様に人生を捧げたサラリーマンもいるでしょうし、ね、神様に人生を捧げた大学教授もいらっしゃると思います、ね、人生を神様に本当に明け渡しているかどうかなんですね。で、捧げていきますと、神様は私たちに新しいことを、こう私たちの自分ではできないことを表してくださるんですね。そのことをね、ぜひね、皆さん覚えてほしいんですね。さっき高知兄弟がですね、明かしされました、そのなんか一月ぐらい前祈ってた時に、パトモスで祈った時に、何かこう本当に神様に明け渡したら喜びがやってきたということを言われましたけれども、主に明け渡すとですね、私の人生は新しくなります。で、主に明け渡すとね、どうなるかというと、主が主になるんですね。だから、あなたの人生の頭はあなたじゃなくて主になります。でも、主に明け渡してない人はね、じゃあ何の頭かというとね、主に明け渡すということは、ちょっとかなりはっきりした言い方をしたら、主の奴隷になるわけですね。主のものになるわけですからね。じゃあ、主の奴隷なんて嫌だっていう人はですね、実はですね、多くの人は罪の奴隷なんです。自分の奴隷なんです。誰かの奴隷なのです。何かの奴隷なのです。クリスチャンの場合は違いますけど、ほとんどの日本人ははっきり言いますと、お金の奴隷が多いですね。奴隷という言い方が悪かったら、お金に振り回されてるんですね。誰かの人に振り回されてるんですね。自分の罪に縛られていて振り回されてるんですね。そしたらいっぱいいるわけです。でも、本当に神様の人生を明け渡して神様のものになるときに、ちょっと神に振り回されるのは最高の人生です。神様が私たちを愛しておられて最善をなさるからですね。で、その時私たちの中に神の用意したことが始まるんですね。だから、ぜひ神様に明け渡してほしいんですね。で、今回パトモスじゃなくて白馬に行った時ですね、去年は帰りバスで行ったの、58人乗りのバス、60人乗りのバスだったんですけど、運転手の人が2ついるので58人、今回補助席まで満席だったんです。で、去年も一緒だったかな、なんか熊本と2台出した時はよかった、今回も2台出そうかと思ったんですけど、2台にすると1万7000円ぐらいするので、1台で行くと1人1万2000円で行ける、補助席座る人は1万円ぐらいで行ける、そういうことで、そうしたわけですね。そしたらですね、もう超満員です。満席でしたね。で、去年はですね、帰りのバスの中でですね、久保田牧師がですね、映画ミッションの久保田牧師がですね、これキャラ牧師見てください、いいからって見たのが、ファイアーストームっていうね、夫婦のことを取り扱った映画だったんです。一つのアメリカの教会が映画を作って全米で爆発的にヒットしたんですね。それが一般の社会でね、ファイアーストームって、まだ見てない人は見るといいです。本当に感動する映画ですね。合流しましたけども、で、今年はですね、去年ありがとうったらね、じゃ今年はこれをって言ってくれたのが、フェイシングザジャイアント、巨人に立ち向かえってやつですね。ね、そういうことですね。で、そういうやつをくれたんで、実はそのファイアーストームを作った教会が一番最初に作った映画がそれだったんです。で、その次にファイアーストームを作ったところだったんですね。それで、ああ、そうですかって言ってもらったんで、アメリカンフットボールの映画なんですね。で、ミッション系の大学でしょうね。で、向こうは大学スポーツは盛んで、特にアメリカンフットボールっていうのはですね、大学対抗のなんか花みたいなんですね、向こうではね、アメリカでは。で、そのアメリカンフットボールの映画なんですね。で、あるミッション系の大学で、全然負けるチームなんですね。全然勝てない。で、いい選手はもう他の転校してしまったりする。で、全然勝てないチームだったんですね。そのチームがですね、その監督、コーチがですね、自分は子供はできないんですね。で、 実は自分が検査に行ったら自分が原因で子供ができないことに気づくわけですね。お医者さんに言われるんですね。それでいろいろその養子をもらったらどうかといろいろ言われてね、落ち込むわけですね。そしてその後今度はずっと負け続けだから、6年コーチして負け続けて全然弱いからですね、その子供の親がですね、その学院長に言うわけですね、コーチを変えてくれって。でみんなでこう勝手に知らないところでそうやって一生懸命なんて言いましょうかね、こう工作するわけですよ。でちょうどその会話を彼がこう聞いちゃうわけですね。それですごくこう自分が原因で子供ができない家庭ではもう一生懸命やってきた大学のそのコーチは辞めさせられるっていうかね、みんなが辞めてほしいと思ってるということで超落ち込むわけですね。でそしてその時ついにですね、神様のところにね、初めて彼は祈り出すんですね、神様前に。で そういう絵が、ね、祈り出すんですね。そして本当に神の前に祈る。で面白いこと言いますね、私はその子供ができないことは受け入れますって、それは受け入れますって、でもこのね、アメリカこのチームを何とかしてくださいって言い始める。そしたらミッション系の大学なのでチャップレンがいるんですね。チャップレンはいつも寄ってるんです。祈るチャップレンだったんです。でそのチャップレンがいきなり彼のところにやってきて言うわけですね。何言うかというとですね、黙示録のところを開いてね、あなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいたって、ね、こうそういうことをね、神様がね、あなたに伝えるように言ってたので伝えに来ましたってね、でこう言うわけですよ。で恐れないで進みなさいって、ね、でびっくりした彼はね、それで追いかけていって、実は神に祈ってたんだけどもって言ったらね、で言ったんですね、どうすれば私はいいんですかって言ったら、面白いこと言うんですよ。そこですごい信仰的なことをね、二人の人が祈っていたってね、何言ったんだっけな、二人の人が祈ってたんだけど、何の話だったっけな、畑の話だったっけ、え、雨を降らせてくださいって祈ってたってね。そして一人の人は何をしたんだっけ、何もしないで祈ったけど、もう一人の人は、畑を耕して雨が降ることを耕して準備してたって聞いたんです。彼がね、どちらが信じているかって言ったら耕したかと思いますって言ったんですね。そしたらね、そのチャップリンが言ったんですね、あなたも、ね、祈るだけじゃなくて信じて祈りなさいと言われて、それで彼はね、聖書を磨き出してですね、何をしたと思いますか。これが今日の説教と関係するんです。彼は祈った上でですね、聖書を調べてこう言ったんですね、チームの方針を決めるって、勝っても負けても神様を賛美するチームにするって、このチームの目的は神の栄光を称えることだって言うんです、みんなに。それでなんかみんな最初キョトンとするわけです ね。でも何のためにしてる試合してるんだったら、勝つため、勝ってどうするんだ、奨学金をもらってなんかになるためとかいろいろ言うわけですよね。その時にいやそうじゃない、神の栄光のためだとか言っていう話なん で話をしてるストーリーばっかりなんですから、もうやめますけど、そういう話になって、そこからねみんなが戦い出すんです。そして祭典を伏せ、そしてあとは神に任せろって言ってですね、やり始めるんですね。まあ見てください、映画を全部話すと面白くないでしょうから、ね、そしたらですね、そこからどうなるかというとね、チームがね突然勝ち出すんです、本当に。でそのチームみんながね、エス様を信じるようになるんですね。そしてチームが勝ち出すんです、次々に。それでプレーオフに出れるようになる。プレーオフっていうのはね、プレーオフに出れるようになるんですね。ところがプレーオフで負けたんです、負けちゃうんですね。とか負けたあとね、戻ってきてみんながですね、がっくりしてるんですけどね、言うんです、コーチがね、神は祭典をなさったんだってね、神様に感謝を捧げて栄光を返すことがいいんですよね。それでね、みんなでひだまずいて神様を賛美して感謝するんですよ。それで、自分の大学に戻ってきまして、やってたんで、決勝まで行くつもりだったとか言ってね、プレーオフの1回戦で負けちゃうから話をしてるわけですね。でそうやって話をしているときにですね、本気で決勝まで行くつもりだったんだかってこうサブのコーチが言うわけですね。本気で行くつもりだったって、俺は信じてたとか言うんですよね。ところがダメだったんですね。そしたら電話がかかってきたんです、全然知らない人から。で何かって、それはね、そのフットボールの協会の偉い人だったんです。でその勝ったチームが不正な選手を2名使ったので失格になりましたから、あなた方が次の試合に出ることになりましたってことになってあれでね、これで結局ね、また勝ち始めるんですね。それで細かく話すとちょっと全部話さなきゃいけなくなるからやめますだからですね、これで最後ね、決勝まで行ってね、ジャイアンツって、相手はジャイアンツ、圧倒的に強いんです。でやっぱり案の定ね、やられるんですけど、作戦を変えたらね、ぐんぐん来始めてね、もうちょっと勝てるところでもうあと6と2秒になって51ヤードのキックをしなきゃいけなくなるけど、その時39ヤードしか飛ばせない補欠の選手が出てくる。でその子のお父さんがやっぱクリスチャンなんです。車椅子ずっと行くんですね。 で彼をいつも励まし続けたんですね。で彼は自分小さい体でね39ヤードしか飛ばせないんですけどね、神様がいたらどうして僕こんな小さな体作ったんだってから、それが祭殿なんだとかって教えるんですよ。でお父さんにですね、で私はこういう体だけど私はいつも神様を褒めたたえてきただろうって言ったらですね、確かにお父さんはそうだったとか言ってね、でその子はね蹴ることになったんです。監督に言われるんですよ、僕は39ヤードしか飛ばせないって、構わない、神の奇跡を信じるんだとか言ってですね、それで蹴ることになったんです、ね、そしたらお父さんがですね応援に来てですね、車椅子からね立つんですよ。立ってね支えをつかずに両手上げてねこうやってね神様を礼拝するんですよ。そしたら他の人がねびっくりしてね、支えましょうかって言ったらね、触るんじゃないってこう言うんですね。俺は息子のためにやってるんだとか言ってこう両手上げるんですよね。そしたらね監督がみんなたちがね面白い応援席がみんな祈り出すんです本当に。それであのねこうやるんです。そしたらその時ね風がね逆向きだったんです。あのスポーツやってる人は分かりますけど、風向きってものすごく大きいんですよ、ね、特に長距離の場合は風がピタッと止まるんです。でいきなり逆に風が吹いたんです。ふーって、その瞬間コーチが叫ぶんだ、ね、すいません叫ぶんだなって叫ぶんですね、今蹴ろうとか言ってね、で彼が蹴るんですよね。で蹴った瞬間転ぶんですね、あんまり力入れすぎて。でボールがねふーっと上がって風に乗ってね、あの入っちゃうんです、51ヤード。そしてもう残り2秒だったからそれで優勝ですよ。なんかもう なんかねその、ああ涙が出て止まらなかった、見ながら。で、あら男性は特にああいうの好きでしょうね、戦いだから。で途中いろいろあるんですよ、いろんなことがね。で実はその決勝の直前に奥さんが体調が悪かったから言われるんですね、お医者さんに行きなさいってね。ですよ、いやでもお医者さんにもう今年3回も行ってるってね、また行くのは恥ずかしいとか言ってね、私が車で送ったから行きなさいって言って行くんですね。そしたらね、そのドクター、女性のドクター、黒人のドクターなんですけどね、その人ね、また来てるわねってね、神様が命を与えてくれたらいいのにって言ってデータ見てダメだったの。でがっかりして帰るんですね。で戻ってくるんですよ。そしたらその女子の人がね、もう一つのデータ見せたら、はってみたらね、違うデータだったんですね。で慌てて見直したらね、子供ができてたんですよ。そして帰ってくるんですね。そして奥さんが嬉しくてこの伝えに行こうと思ったら、選手たちが全部集まってて、優勝した後ですね、神様にこのことを感謝しようって言って、それで最後のラストシーンはかっこいいんですね。聞くんですよ、その51を飛ばした選手にね、あのこの経験は君の人生にとって最高になるよ、ところで聞きたいことが一つある、神にとって不可能はって聞くんですよ。そしたらね、英語で何て言ったんですかね、堺島言いますからね、 Impossible it って言ったんだっけね、なんかとにかくね英語で言うんですね、あのね、でも日本語ではありませんって。で他の選手が言うんですね、神にとって不可能はってありません、神とって可能はありませんって、すごい感動的なんですね。ほんで最後にね、全員でね、じゃあ神に感謝をするって全員でひだまりついて神に感謝をするんです。でちょうどそのシーンだったので、そこに来たのでお母さん奥さんは言わないで家に帰って家で待ってるんです。ほいで帰ってきたらね、あのね、州のチャンピオンになったから、州のチャンピオンおめでとうって言ってね、で神で神で言うんだからはね、神様がしてくださったって、本当に神は素晴らしい方だって、もうただただ神様の栄光だって言うんですよね。そしたらね、もう一つあなたに神様がしてくださったって、どうしたんだったね、あのもう一つチームを神様くださったってね、これからあなたはパパというチームを作らなきゃいけないとか言うんですよね。えっって言って、お前子供ができたのかって、で、ね、ボロボロ泣き出すんですよね。で、あのもう言葉が喋れなくなるんです。で そういう映画なんですよ。でこれはね、作り話ではないみたいですね。でこれ教会が作った映画なんです。ですっごい感動的でした。で面白いのはね、去年ファイアーストームを見てね、2作目を先に見て、今年1作目だったんですね。私はそれを見ながらですね、来年は優勝するぞとか思いましたけれどもすごく感動したんですね。でなぜこの話をしたかというとね、どこが勝負だったかというとね、子供ができない、自分が原因で子供ができないことを知り、もうやめさせようとみんながしていることを知るわけですね。でその先頭に立ったお父さんがいるんです。実は子供は結構優秀なんです。で先頭に立ってコーチを辞めさせようとしたんですね。とはね、コーチはエス様を信じた後、その神の栄光のためになるでしょ。その時その息子に言うんですね。ある時お父さん車待ってたらね、その息子はお父さんすごい反抗してるんですね。どうしてかってお父さんあんまりあの自分のやりたいようにこう息子に言いつけるからね。で父を敬え、書いてあの聖書に書いてあるからお父さんを敬えって言ったらですね、父はあなたを辞めさせようとしてるって、そんな父を敬うんですか、彼は自分のことを全部自分に押し付ける、そんな父を敬うんですかって彼は言うんですよね。そしたら言うんですね、父親だっていうことだから敬えって、イエス様がそう言われたから、ね、敬えばいいってことね。でもそれを強制しない、それを選択するのはあなただって、ね、聖書読んでごらんと言うんですね。 で彼はね聖書を読んでね、彼が神様を信じるんです。で彼が言うんですね、お父さんに謝りに行って、それでコーチが連れて行ってお父さんに謝るんですね。でそのお父さんひっくり返るんです、変わるんですね。まあ、こんな話してたらこれだけで説教終わりの時間になってしまいましたけど、まあ、見てください、あれは一見に値します。教会が作った映画です。一つは神様のことを知ってほしいから、もう一つはアメリカは家族が壊れてるんです、今ね本当に壊れてるんです。夫婦親子が、夫婦と親子がアメリカ壊れてるので、それを回復させ回復してほしいという願いを持って作った映画な、教会が作った映画なんですね。一般に向けてね、教会の中じゃなくて世に向けて作った映画なんですね。でその映画だったんですね。で何かってその監督コーチが本当にダメだった時に二つの人と祈ったんで、もう一つは神に捧げたんです。勝っても負けても栄光を神に返そうって、勝っても負けても神を賛美しようって、そして自分の祭殿を尽くそうって言うんですね。まあ、それも映画見てください。その話したらまた他の話しなきゃいけなくなるから。で私たちはですね、自分で何とかしようと思うんですけども、間違いない、神様に全てを委ねるということは何もしなくていいということではなくて、神に全てを任せて神がおっしゃることを喜んでするんです。で神のおっしゃることはある場合にはあなたにとって嬉しいことかもしれないし、ある場合はあなたにとってあんまり嬉しくないことかもしれない。でも本当に神に捧げたならば、自分が嬉しい思えることも嬉しくないと思えることも、できると思えることもできないと思えることも神に捧げ切って、神がおっしゃることを喜んで成していくんですね。その時何が起こるかというとね、新しいことが始まるのです。あなたの人生、今までできなかったことを神は成してくださるんです。こういうことを覚えてください。いいですか。で、人の心は人には絶対変えられません。年を取ってくると分かるはずです。自分の心さえ変えられません。でも私たちは神様に自分自身を本当に下げて、神のおっしゃる言葉に従っていくとき、神様は私自身を、あなた自身を変えていかれます。そしてあなたの前の人を変えてしまわれます。神に不可能はないんです。で本当に神様はこれから今新しいことをされようとしています。宣教においても、私たちの人生においても。でどうぞ皆さんね、神様にあなた自身を本当に捧げてほしいんだね。その時に神様があなたに語ってくること、示してくることがある。その言葉にあなたが踏み出していく時に、神様が用意している素晴らしいねことが始まるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、時間があまりないので、これだけしか話せませんけれども、ぜひそのことを覚えておいてほしいと思います。で神様は身を私は全て新しくするってね、言葉を今回パトモスから帰った時、これは長崎教会のディボーションなので教会にくださいましたので、これから教会は一新されていきます。神の手によって。でその中の教会って私たちですから、私たち一人一人にも神様の手によって一新されていきます。ワクワクしますよね。どうぞ皆さん、この神様にあなたを委ねてください。そして主があなたに語っておられることに、ね、勇気を持って踏み出していってほしいと思います。でその時に神様の計画がね、あなたの人生が開かれていくということを覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに豊かに触れ、そして語ってくださっていることをありがとうございます。どうぞ神様お一人一人に、これからなそうとしておられる新しいこと、これからなそうとする御業があることを覚えますけれども、それを豊かに受け取っていくことができるように、恐れないで主の手に自分自身を委ね、主が語られることに踏み出していく勇気と力を与えてください。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。短く祈りたいと思います。問題があったり病気がある方はですね、神様のもとにそれを祈っていただきますが、罪があると祈りが天に届きませんので、短く悔やみをしましょう。しゃべれました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願いと求めを神様の前に素直に出してください。自分のことでも、友人や家族のことでも、健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、お仕事や学業のことでも結構です。あなたの願いと求めを素直に主の前に出しましょう。天のお父様、今一人一人があなたの前に祈っているこの願いと求めに、あなたが答えてくださって、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって治れ。膝と関節の痛み、イエスの手命ずる。癒されよ。なかなか治らない耳鳴り、腰の痛み、イエス・キリストの名によって十字架を進みます。十字架を進みます。癒されよ。 民症、それから不安神経症、イエス・キリストって命ずる、癒されよ。躁うつ病、イエス・キリストって命ずる、癒されよ。躁うつ病をもたらしてきている、これ霊的な悪しき霊の力をイエス様って命ずる、その人の力、出ていく。で、境内を祝福し、夫婦、親子、その関係に主の豊かな精霊の力を注ぎ、癒しと和解を与えてください。お弟子様、体と心を健やかにし、お一人お一人の上にあなたの御手を置いてくださるようにお願いいたします。上司の方を許せる力を与え、また同僚に対して思いやる心を与えてください。一人一人のうちに豊かに働き、あなたの御手を表してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。一つ忘れたことがありました。外部従事献金を捧げますので、その祈りをして、それから報告をいただきます。7月の収入は72万6375円と30ユーロでした。少し多めですけれども、信仰を持ってですね、10万円外部に捧げたいと思います。ミッションの働き、東京の事務局と、それから、実際のイスラエルのエルサレムにあるエルサレム教会のため、一斉の市個人の東京事務局と、フィリピンとカンボジア、それからルツ前田選挙市、山田とゴスペルクラブと、それから島原のゴスペルコンサートの働きのため、三越新聞の長崎支局、それから映画ミッションの働き、雲虹の出版の長崎支局、それから篠塚クリスチャンセンター、諫早教会、それから大分教会、それから宮台教会、そして、モーセデニシガル牧師、そして古田陽子さんに今月は捧げたいと思います。お祈りをしますので心を合わせてください。天のお父様、下げることのできる恵みをありがとうございます。下げました一つ一つの宣教団体、教会、また宣教師や牧師や働き人、神様がこの境内を文字通り30倍、60倍、100倍にして、豊かに魂を勝ち取るために用いていってください。また天のお父様、捧げられましたお一人お一人が、境内においてもますます豊かに祝福されて、もっと豊かに下げることができるようになるように、祝福してくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
感謝いたします。それではお知らせをいたします。主をお持ちの方は中ほどお開きください。1番、本日この礼拝後に各クラスを行います。ミニストリー、信頼会社クラス、洗礼準備クラス、成長クラス、課長会が行われております。また午後1時半からは預言者学校を行っておりますので、ぜひ皆さん積極的にご参加ください。2番、来週の8月8日の日曜日のメイン礼拝は、10時30分より山里地区ふれあいセンターこの場所で行いますので、お間違いのないようにお越しください。来週も同じ時間にこの場所で行います。3番、白馬キャンプは非常に祝福されました。また、ゴスペルコンテストに出場した賛美隊主の忍びたちは一般の部で総合9位、ヤングゴスペルコンテストに出場したピースが優勝することができました。お祈りを感謝いたします。4番、今週の8月3日の火曜日午後6時半から東京アンティオキア教会よりパウロ秋元牧師をお招きして長崎カリスマ聖会が行われます。午後6時半からとなります。場所は平和会館3階のホールになりますので、ご家族ご友人をお誘い合わせるのでぜひお越しください。パトモスチーム白馬キャンプ直後ですので非常に祝福がありますので、ぜひ皆さんお越しください。5番、今週伊勢谷キャラマコト牧師はパウロ秋元牧師とともに8月の2日の月曜日の昼福岡、夜筑豊、3日火曜日の朝佐世保、夜長崎、4日の水曜日の朝平戸、夜熊本でカリスマ聖会で講師に行かれます。 また8月3日の火曜日の午後3時から長崎教会の会堂にて九州牧師会が行われます。奉仕が祝福され健康が守られるように覚えてお祈りください。6番神の使命長崎教会のファミリーキャンプを8月12日の木曜日から14日の土曜日にかけて行います。場所は諫早国立青少年自然の家です。ご家族ご友人とともにぜひご参加ください。今回はこのキャンプの中で、楽器教室やまたダンスの教室、それから英会話、それから、何でしたかね、パソコンの教室、それからピザ作りとかかき氷とかいろいろありますので、ぜひ皆さんお越しください。申し込まれる方は私か、牧師の方にご連絡いただければというふうに思います。7番夏季特別献金を行っております。受付に封筒を用意しておりますのでよろしくお願いいたします。8番9月の14日までに新会堂で引っ越せるようにお祈りください。もう来月になりますのでぜひ覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。9番洗礼を準備される方は牧師までご連絡をお願いいたします。10番家庭祈祷会の場所を募集しております。最後にラジオの案内が出ておりますので、お聞きくださり、またパートナーとなってご支援していただければというふうに思います。以上です。
他に報告ありますか。はい、どうぞ。はい、
山里ゴスペルクラブの方、また有志はここで2時半から練習をします。これは今週の土曜日、浜の町の町中コンサートのコンテストに出るためです。ぜひお残りください。2時半からです。
はい、ということですね。インターナショナルサービスは隣でやるんですよね。はい、ということです。今日私が奉仕しますのでよろしくお願いします。あと報告にもありました。他にありますか。報告いいですか。いいですか。はい、